はい、皆さんこんにちは。京都三条ラジオカフェのパワーってどれぐらいにしようかな、スポット お相手はいつもの米田明と、
はい、そしてアシスタント竹村真理です。
はい、これね、はい、なんかパワースポット言わへんかったらさ、はい、あのいろいろお便りくるやろ、米田さん言わへんかった、はいはいはい、言うたら言うたで長いとかね、はい、だから、
まあ、でも今気が付けてましたよね。
ちょっとね、ちょっとどうしようかなって迷いながら、
まあ、迷いがあったんですね。
いやいやいや、はい、いや迷える子羊ちゃうか、ほんまに
迷える子羊、あの週末何してはりました。
そうなんです、昨日ね、はい、昨日は、祭日やったですから、
はい、
オフ町の第4回のゴルフコンペがありましたね、
はいはいはいはい、
なんとか人数集まって6組でやってきました、はい、はい、
それで、
迷える子羊なんです
あかんわ、そういうことですね。
もう全然あかんわ、もうほんまにもう、
戻ってしまいました。
戻ってしまいましたね。
あらららららら、
いやもうええー、ね、うん、まるちゃんは
私は昨日ねレコードプレイヤー買いに行ってました、
うん、レコードプレイヤー、
はい、ちょっとお店に置こうと思って、
あ CD と違うレコード
です、レコードプレイヤーです。家でレコードあるけどプレイヤーないねんって人多いでしょ。
あ、
ちょっとみんなで集まって聴く日なんか作っても面白いかなと思いました。
レコード持ってる人は結構いるかもしれない ね、
そうですね。はい、さてこの番組ではリスナーの皆様からのお便りやご質問などお待ちしております。ファックス番号が 075-253-6901 075-253-6901、 E メールの方が info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp です。
はい、しかしあれやね、はい、僕も結構実はレコードがあるんですよ。
あるんですか。
昔の
ぜひ持ってきてください。
EP 版とかね、はい、LP もあるし、SP はさすがに持ってないです
けど、
ね。
全然意味わからないです
わ。あ、そう。わけわからへん。
はい。
何やなほんまに。
この番組はオフィスのパソコン活用を支援する IT アノシスポート株式会社と京都の機械設計大工技研の協力でお送りいたします。
いつもパソコンの前に座って、ん？仕事を頑張ってくれてるよね。
いえ、明日までに請求書を出さないといけないので。
おお、そうか。まあ、じゃあ遅れないように頑張って、請求書を作ってよ。
皆さん、パソコンの前に座っていたら仕事をしていると思っていませんか？パソコンは便利な道具ですが、使い方を誤ると多くの時間や労力がかかってしまうことがあります。パソコン作業の効率化やパソコンの有効活用はぜひシスポートにご相談ください。シスポートは 0774-63-1131 0774-63-1131 です。
ということで、ヨネさんの人脈でゲストを迎えましてお話をしていきましょうというコーナーです。
はい、それでは今日も素敵なね、はい、ゲスト来ていただいております、はい、ご紹介ください。
はい、ご紹介いたします、はい、ナターシャの庭より、森まりえさんにお越しいただいております。
はい、森さんこんにちは。
こんにちは。
はい、ようこそお越しくださいました。
はい、こんにちは。
ナターシャの庭という、
はい、
なんていうのこれ、事業名というかね、
はい、
ナターシャの森やと思ってた、
はい、
もう森さんにやって
ね、森さんやから
ほんまに泣きな、ね、このナターシャの森、あ、じゃあナターシャの庭
庭です。
庭、
はい、
ここはですね、
はい、
何ですかこれは。
はい、子育て中のお母さんたちに、
はい、
元気になってもらって子育てや人生を楽しんでもらいたいと思って、やってるカウンセリングルームです。
カウンセリングルームというね、
はい、
もともと森さんとはですね、2年ほど前ですか、はい、起業家セミナーというね、
はい、
いつもよね、いつやったっけ、最近出てもらった、辻さんという社労士の人、はい、その人と同級生やったかな、
はい、
同級生です、
ね、はい、あ、
そうなんですね、
う
ん、
でそういう起業家セミナー、京都産業21さんがやってるね、はい、10月ぐらいから毎年あるんですが、はい、そこの文字通り、業を起こす、
はい、
そこで学んで、それからまあ 独立しはる人もいるし、はい、まあすでにちょっとあの滑走路走ってる人もいるし、
はいはい、
まあちょっと飛び立った人もいるしみたいなことなんですけど、はい、森さんもその時もすでにちょっとやり始めた。
はい、あのまさしく滑走路を飛び立とうとしてた時で、これからどうしていこうかとかね、いろいろ迷ってた時に教えてもらって参加しました。
そうですか、うん、ちょっと2年ほど前の話だね、はい、でそれからまあ滑走路を走ってて、
はい、
飛び立ってというのが、うん、それがそのナターシャの庭という、
はい、
その、カウンセリングセラピールームっていうんですかね、はい、これ
セラピールーム、あの癒しもねやっていきたい、皆さんで本当にこう助け合って子育て一緒にやっていきたいという思いで、
うん、
はい、庭っていうのは、お花があったりとか、あの虫がいたりとかいろんなものがその特徴を持って生き生きと生きていけるので、私たち人間も一人一人生き生きと生きていけたらいいなと思ってやっています。
なるほどね、やっぱり生き生きと生きるのはねなかなか難しい部分があるのかな、は
い、まあ米さん生き生きって言ってますけどね。
いやいやいや、うん、はい、もうあの僕なんか言ったら言われるよ、はい、もう米さん、うん、勝手にセラピーみたいな、
まあね、久々に来た。
いやいやいや、はい、もう そんなことになると思うんですけど、
はいはい、
あの子育てしてはる人っていうのはやっぱりいろいろ悩みを持ってはるんでしょうね、はい、
そうですね、うん、あのなんか悩みがあっても言っていいんやろうかとか、うん、あの昔だとおじいちゃんおばあちゃんがやはったりとか近所の人の、
ね、
うん、ね、あの人が助けてくれはったり、うん、声かけてくれはったりちょっと見ててくれはったりするんですけど、うん、今なかなか各家族でそういうことがないので、はい、お母さん一人で抱え込まはることが多いんですよね、うん、でそういうこともあって、まあ、私うち子供が3人いて自分が子育てしてた時しんどかったこともあったりして、うん、いろんな人に助けてもらって今があるのでお返しできたらいいなと思ってます。
なるほどね、
はい、
僕はもちろんそのようわからへんのですけども、はい、実際にその子育てしてる人がなんか悩んでしもて、うん、という話をよく聞きますよね、
はい、
であれなんかもそうなんでしょ、例えばその児童虐待みたいなものも結局そういうとこからこう来るんだな、はい、
そうですね、だからそのもっと手前でちょっと子育てしんどいし見てほしいとか、うん、やっぱりあのお母さん言っても一人の人間なんで、たまには映画見に行ったりとか、うん、あの美容院行ったりとかちょっと自分の時間を持てると違うんですけど、うん、一人でずっとやってて、あの旦那さんもお仕事忙しいし、でなかなかコミュニケーションがうまく取れへんかったりしてでね、あの抱えて困ってもついつい虐待までって言ってしまうケースがあるんです ね、はい、
やっぱそういうそのさっきおっしゃってたけど昔は家族がみんないたじいちゃんばあちゃんがいたりね、
は
い、
う
ん、それがもう今、各家族になって、
はい、
ご主人が仕事に行った、
はい、
家の中で、まあ、特に専業主婦やったら、うん、子供と自分だけや、
はい、
という、まあ、やっぱこう閉じこもってしまうっていうのがあるんやろ
う
ね。
そうですね、うん、あの母子カプセルって言われるんですけど、で他の子を見たらなんかこれできるのにとか、うん、あれできるのにって比較してしまったり、子どもの成長って人それぞれなんで、うん、あの長い目で見てたら何でもないことがやっぱり母親ってすごく気になるんですよね、我が子のことで一人目って言ったら、うん、で私も実際一人目の時はいろんなことが気になってあったんですけど、二人目三人目になったらなんか気がついたらこうみんなの中大きくなって子育てを楽しめたっていうのがありますよね、うん、
はい、だからそうするとその今の、ナターシャの庭というのは、例えばそういう人が、はい、なんていうの、比較的こう来やすく寄ってもらえる場というようなイメージもあるわけです
か。はい、あのお茶会をしてたりして、
なるほど、お茶会ね、
はい、お茶飲みながらも世間話やったりとかね、自分のちょっとしたことを悩みを言ってもらってもその場で終わるので、でいろいろこう経験してはる人が、私はこうやったよ、ああやったよって、うんうんうん、そうすると一人一人違うんやなっていうのを実感してもらいます、うんうん、はい、
なるほどね、それって重要なことやろな、それぞれお互いの、
は
い、
そうですね、はい、
あのやっぱり初めて子供産んで近くに親とか、はい、そのじいちゃんばあちゃんがいなかったら不安やろうね、
誰に聞くのって思いますもんね、
実際ね、
はい、
で子供がそこそこ大きくなってくればまだいいんやろうけど、ほんまに小さい時やったらちょっと熱出したりしたら、うん、どうしたらいいだろうというね、そういうのいっぱいあるやろ
う
ね、
はい、そうなんです、まさしくあのそうなんです、でそれがこう積もり積もり重なってやっぱりちょっと心が疲れてしまったりする人もあるので、うん、まあ、カウンセリングっていう形も取ったりとか、うん、あのお楽しみであのタロットしてもらったりとか、うん、いろんなことをやってます。
タロットって何
ですか。タロットっていうのはね、インドのお坊さんが作った禅和尚タロットっていうのがあって、うん、そのタロット占い師さんは普通その
あの出たカードのことを言わはるんですけど、私はそのカードを見ながら、はい、その人自身がどう感じはるのかとか、聞いてやっていくんですね。で、私たちって生まれた環境とか、持って生まれたもので同じものを見ても違うので、はい、そこをお話ししていく中でこうその人のブロックになっているものとかいろんなことに気づいてもらえるんです。
おお、ちょっとなんか現物持ってきて、またこんな絵の描いたカード
面白いですね。なんか見慣れたタロットと違うタロットカード。
こんなんでことがタロット？
あ
いやいや、あの
中
途半端
って言いそうだった。滑ったか、まあ、大丈夫です、大丈夫です。
でもこれはこのカードを使って何をするんですか？これ
あの引いてもらって、うん、で出てきたカードどう思いますかっていう、あの聞いていくと、人によってはあの数字が気になる人もあれば、う
ん、なるほどね、この絵を見てね、
はい、コミュニケーション取るためのツールとして使ってあるってことなんですね。
そうそうそう、はい、まさしくそうなんです。ツールとして使ってて、これ寂しいと思うとか、なじゃあなんか寂しかったことあったんですかとか言って聞いていったりするんです。
なるほど、
ね、いろんなこと。もともと森さんっていうのはそういうなんていう の、 あの業界にあったんですか？
もともとはね、病院の受付してました。患者さん、あの大きな病院にいたので、うん、たくさん来はるんですけど、患者さんって真面目でいい人が多かってお話ししてると、うん、でなんか真面目でいい人が病気になるってね、なんかないかなと思ってたところに、カウンセリングに出会って勉強し始めたっていうのがきっかけです。
なるほど、カウンセリングの本を、カウンセリングもういいか
もう絶対今日リベンジしようと思ってましたねこの中で
いやいや、なんかこうた、ヒットおたらあかん
の、
あのね、三振したらいかんし、はい、そうですか、はい、いや、でも、やっぱそういうのって今やってる人って多いんですかね。
はい、たくさんやりますね。
あ、そういう感じになったり、
はい、はい、で私はまあ子供がいたりとか、うん、夫が単身赴任やったり、おじいちゃんと同居してたりとか、いろんな経験があるので、うん、割と自分の経験もお話をしたりしてくれ、うん、したりしてます、う
ん、なるほどね、
はい、
まあ、でもやっぱり ある意味では心強いというか、
ね、
そう
ですね、
そういうね、はい、例えばこれから出産を控えた人もやっぱ不安な部分はいっぱいあるんやろね。
そうですよね、やっぱり誰かに相談できたりとか、うん、病院の先生って忙しかったりね、お話聞いてくれはるとしてはるんですけど、言えへんかったりするので、うん、出産に関するこうセミナーをやってたりとか、そういうこともやってます。
なるほどね、
はい、
ありがとうございます、
はい、
ぜひね、
はい、
これラジオ聞いてくれてはる人で、はい、やっぱりそういうね、人に言えへん部分やとかいろいろお持ちの方もいらっしゃるかと思うので、
はい、
またぜひ番組の方にメッセージいただいたら ね、
そうですね、
森さんの方から直接ご連絡取ることも可能かと思いますので、
はい
はい、ぜひまたそんなこともね、
はい、
質問とともにお寄せいただければいいかなと思いますね。
はい、
ということで、なことでもう時間や、
はい、早いですね。
森さん初めてやって、こういうラジオで、
はい、ものすごい緊張しました
でもあっちまに終わるでしょ。
はい、そうです、ね、
しょうもないダダで聞いて
すいません、本当に
申し訳ございません。
とても楽しいです
はい、それでは
人の悩みは言うてる悩みなってない
楽しそうな感じここはい、それでは森さんのリクエスト曲です。
はい、
今野京志郎さんと矢野明子さんの一つだけです。
はい、じゃあどうも森さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
機械設計者になりたいあなた、大工技研のテクノ塾で学んでみませんか？テクノ塾とは、機械設計に必要な専門知識と CAD の技術を働きながら習得することが可能な独自のプログラムです。未経験者でも安心なテクノ塾で技術力をしっかり身につけ、あなたの潜在能力を開花させてみませんか？電話番号 075-646-3744、075-646-3744までお問い合わせください。京都の機械設計、大工技研。
ヨネ放題、
はい、ヨネ放題ということで、ヨネさんが普段思っていることや考えていることなどを独断と偏見で語りまくってもらいましょうというコーナーです。
はい、はい、今音楽流れてる間に、
はい、
なんかハプニング映像があったって
もうすいません、ユーストリーム見てる方には申し訳ない。ヨネさんがどんどんカメラに頭から近づいていくっていうい
やいや全然気づかへんかってもうなんか光った物体が近づいたでなんて言われて、まあ、すいませんね、映像見てはらへん人は何も分からへんのけども
面白すぎでした、
はい、ということで、はい、今日のヨネ放題は、
はい、
頭の光具合について違う中年
よし、はい、行きましょうか、
はい、いやいや、ね、はい、今日はちょっと最近の話題でね、
はい、
京都にほら水族館ができたっちゅう
の、できました ね、
はい、梅小路のところに、
はい、
で なんかあの水族館がいいの悪いの、まあ、賛否両論
ありますね、はい、
ある中でなんか意外と早うできたなというような気がするんやけど、はい、知らん間になんかできてしまったみたいな感じなんですけど ね、
私なんか今いっぱいみたいですね、
まあ、今は ね、 ねどうなんやろう、
その賛否両論、うん、両方聞くので、うん、とりあえずちょっとだけ人がすあの落ち着いた頃に偵察に行こうと思ってます、うん、でそれ見に行くだけやんっていう。
だからど、はい、マリちゃんはどう思う、そのいわゆるまあ賛成反対いろいろあるやろうけど、はい、ああいうのがその京都の中にできるということについてはどう思う、はい、
まあいろいろみんなありますからね、しっかり自分は気持ちがあるけどちょっと言いにくいんで言わんときますわ。
ああそう何やそれ僕なんかあんまり僕はあんまり こだわりない どっちでもいいかなというところなんですけどね、はい、でもまあ、賛成でも反対でもないんですけど、はい、でも何かそのわざわざ作る必要があったのかなっていうのはすごく
思う。そこが思ってるところです、
うん、その必然性がね、はい、だから別にその、いろんな意見の中で、はい、まあ、その動物愛護の観点からどうやこうや言う人もいるし、まあ、いろんなそのあれはあるんやけど、はい、でも京都にやっぱりそれがいるのかなというその水族館がね、うん、でしかも内陸でしょ。
そうなんですよ。
で、まあ、一応なんか
海面してたらいいかなと思ったけど、うん、
聞くところによると何やったっけ、その海水のあれを作るのがその運ぶのはすごくコストがかかるんで、はい、そういう作る技術ができたからどうたらこうたらという
の、ね、借金だらけやのになとか思っててね、
うん、
はい、
まあ、
じゃあ できたもんしゃあないから見に
行って、いや、まあ、もちろんそう、はい、まあ、見に行ったらそれ、はい、いいんやろうけどね、はい、でもなんかこう水族館というイメージは、
はい、
例えば鳥羽の水族館であるとか、はい、あそこ、なんかあの南紀白浜のマリンワールドみたいなアイナンとかね、はい、なんかこうやっぱ海というのと自然というのと、はい、があってその水族館、
はい、
まあ、大阪の海遊館なんていうのもあれ、あのちょうど大阪のところですね、はい、なんかそういうイメージがあるのにどうもこう京都にあるのはどうなんかなという気はするんですけど ね、
はい、ね私もそう思ってた派ですね、う
ん、ほんで、はい、まあ、もう一つ僕びっくりしたのは、はい、水族館だけではなくて、はい、イルカのショーがあるというね。
あるんですか。
あるんです。イルカ飛んでるんで、飛んでるって話が、
イルカショーあるんです。すごいじゃないですか。
そんなもん京都にいるかみたいな話でね、ほんまにあの、はい、イルカショーがあってね、
で、ちょっと見たいそれ当時どっちやねみたいになってますけど、
当時の塔をバックに、はい、イルカが飛んでるという、なんかそういう
不自然やけど
シチュエーション、だから不自然でしょやっぱイルカのショーっていうのはね、やっぱあの、ね、海のね、それこそ、はい、あのマリンワールドとかね、
そう、あそことかほんまに海とほんまにつながって見えるようなとこでやってはるさかい、
そうそうそう、
余計気持ちがいいですけどね。
マリンワールドは違うと、あれ白浜ワールド、
白浜の
白浜やな、
はい、
あの、うん、あれ見に行きましたけどね、
あれも気持ちいいですよ、あれ見てても、
うん、なんかなかなかね、はい、だからほんまにちょっとその辺がねどうなのかという気が少しするので、うん、はい、ただまあ、できたもんはもうしょうがないんですけどもね、
はい、
ですただやっぱり僕はその、まあ、行政がやるにしても誰がやるにしても、
はい、
別にそれはそのものはいいんだけど、やっぱ何のためにというところがいまいちこう伝わってこない、はい、せっかくやるんであれば、はい、こういう目的があって、こういう理念があって、はい、でこういうふうなものを作るよみたいなものはもうちょっと明確にあった方がいいのかな。
もうできてしまったしね、しゃあないからね、うん、もうね、借金だけないようにあれで売り上げ上がるように頑張ってくれはったらいいなとは思うんですけど、
まあ、それでねちょっとでも観光客が来ていただいて、そうそうそうそう、お金落としていただいて、ね、というようなこと
が、はい、京都が盛り上がるためになるんなら私は全然いいなと思ってるんですけど ね、
またあのご意見もいろいろいただければいいかなと思うんですけども、はい、意見で言いますと、まあ、毎週毎週いろいろ、まあ、意見というか感想というか、
お便り、ね、
メッセージをいただいてましてね、
はい、なかなか最近読めてなかったですけどね、
あのね、ちょっとね、はい、一つ言いたい私は、
はい、
先週いただいたこれ、あの和正さんっていう人がね、
はい、和正さん、
ヨネさんが光ってる、はい、笑ってしまいましたあのねいやいや、
なんかね、本当にね、照明がいい感じで光ってたんです、当たってたんですはい、
いやいや、もう構わへん、別にそのままあの光るのは必然のもことやからね、はい、あれもあったね、スプリングパーティーで漫才やりましたというので、はいはいはい、相手はマリちゃんですかって、
違いますよ、
これ森森さん、ね、
そうですね、でマサちゃんさんもね、ヨネさん、うん、マリちゃんの2人の漫才も聞きたいなって言ったけど、やりませんからね、
なんかみんなマリちゃんと僕が漫才やったように思ってるみたい、
違います、あの一回ここにゲスト出てもらった阿部ちゃんって人とヨネさんが2人でやらはりました、
あの面白かった、
面白かったです、
そう、
ちょっとなかなかあれ、あの短期間でようやりましたねっていう、
もう2回しか練習してへんねん、
やるなー、
ね、原稿は一応私が書きましてね、
あ、やっぱりね、
こんなストーリーでいこうか、
やっぱりね、はい、うん、やっぱりこなれてはるわ、
いやいやいや
あとヨネさんはホワイトデーはちゃんとお返ししましたかって、女性に贈り物とは、買うのも恥ずかしくっていういつになってもなれませんねって書いてありますけどね。
Qさん、はい、ねえ、これ先週言いましたよ、僕あのお返し返すのにトラックいっぱい積んでわーっと回りましたって違うか
お前、ね、お金かかってしゃあないわ。
いやいやいや確かにね、女性の贈り物買うの、はい、未だにやっぱ恥ずかしいですよ、はい、ああいうあの売り場へ行くのはね。
ヨネさんかすぐ言えますか、ヨネさんの会社のカラーはマゼンタ、その意味は何かありますかということですか。
マゼンタピンクみたいなやつね、
はいはいはい、
特に大きな意味はないんですけどね、はい、会社のちょっとイメージチェンジをしようということで、はい、カンパニーカラーを変えるときに社員全部でこう公募しましたね、
は
い、であんな色がいい、こんな色がいいって結局マゼンタになった。
社員の意見ですね、
そうなんです。
はい、ということで今回お便りをくださったリスナー様です。森森さん、修二さん、南さん、美沙ちゃんさん、キューさん、秋山さん、小田さん、サンキューさん、まさちゃんさん、和正さん、しげさん、アニーさん、春子さん、以上です。
はい、ありがとうございます、はい、4月の12日は生オフ調、はい、木曜日にねあります、はい、スピーチはですね遺言書についてという、はい、お話をしていただける
ということ なかなか聞けないことです、
はい、よかったらぜひお越しください、はい、はい、ということでもう時間がやってまいりました、今週もあっちゅう間に終わってしまいます、
はい、
来週もまた皆さんと元気にお耳にかかりたいと思います。お相手はいつもの米田明と
竹村真理でした、
はい、ではまた来週までごきげんよう、さよなら。
この番組はオフィスのパソコン活用を支援する IT アノシスポート株式会社と京都の機械設計大工技研の協力でお送りいたしました。